おはようございます。だいたいいつも私は何か見せるものを持ってくるんですけれども、今日はそれは何もないです。それでメッセージは何もないということじゃないですけれども、いつもメッセージするときにはメッセージの内容ばかりじゃなくて、どういうふうにメッセージは立てるかとかね、そういうこともよく話すんです。理由のは私たちはみんな聖書を読むんですから、メッセージ作るときにはだけ聖書を読むんではなくて、私たちはどういうふうに聖書を読んで、どういうふうに聖書を考えて解釈して自分に適用するか、一人一人のために大事ですね。そして今日は最近部分的に新しい方法について調べてるんですね。そして今日プリントも配ったんですけれども、またもらってなければまだありますけれども、ノートを書くためですが、もらってない方いるかな、また前の方にあります。はい、すいません、今日ちょっと配ってくださいますか。はい、はい、上に書いてるのは3つの Q ですか。Thank you、 英語の Thank you ではなくて、 Thank you は3つの Question ということですね。聖書を読むときには3つの大事な質問いつもあるんです。まず何が書いてるか、何起こってるか、何の意味ですか。基本的に最初の質問は何ということですね。聖書を読んでて、また他の本も同じですけれども、読んでて何が書いてる、何ですかってことね。まずそしてそれは大事ですけど、部分説明も必要場合あります。第二にはなぜってことですね。なぜこういう内容を書いてるんですか、なぜこういう長さですか、なぜここに書いてるんですか。じゃあいろんななぜ why って考えるんだね。そして第三にはだから何という質問ですけどね、もう一つの何ですけど、その三つの順番で大体聖書を読んでて、内容を考えて、そして自分に適用するのね。今日は短い箇所ですね。そして内容を言えば、まとめて言えば、イエス様は集まった弟子たちに、復活されたイエス様は弟子たちに自分の見せて、そして大宣教命令みたいな内容で伝えるんです。短いですけどね。そしてそういうだから何ですか、イエス様は弟子たちに現れた。同じ20章を読めば、最初の方は有名なマリアの話ですね。お墓に早く朝に行ってて、復活祭のイーストの時によくメッセージするね、マリアにイエス様現れた。それはかなり長いですね。そして20章の最後にはトーマスという弟子ですね。トーマスは他の弟子たちと一緒じゃなかった。24節見ててそう書いてるんだね。トーマスのことも長く書いてる。マリアのことも長い。でも弟子たちにみんなに集まったのは出会ったのは短い5節だけです。その間にあります。それはでも不思議ですね。それで最初の内容、なぜ出てくる、どうしてこんなに短いですか、どうしてマリアのこと大きく書いてる、トーマス大きく書いてるんだけど、みんなに会ってるのは短い、どうしてかなと不思議になってて、それは今日もお話しますけれども。そして後でだから私たちに何の関係あるかということを話すつもりです。じゃあ内容をちょっと部分的にノートに書く人だったら、その最初の何のところを書くんですけどね。何が起こったか、19節、5節しかないから短いですね。19節にどう書いてる、何が書いてる、何ですか。その日、週の初めの日、すなわち同じ復活されたマリアに現れた日ですね。そして今度は弟子たちに現れるんです。で弟子たちは弟子たちにいたところと書いてるんだけど、ちょ時々使う聖書ありますけどね、ちょっと皆さんにあまり本屋さん見ててもないですけれども、この古い長い訳聖書あります。 これはあの特別に習ったんですけどね、これはあの昭和3年に翻訳された聖書ですね。そして新改訳とちょっと違うところあるんですね。この19節のは何か書いてるか、こっちの聖書ちょっと違うんですね。あの弟子たちが集まったということを書いてるんですね。はっきりただ行ったところにということじゃなくて、あのどうして違うか難しい話題ですけれども、写本ですね。昔の聖書は手で写ったんですね。そして私たちが使っている新改訳聖書は写本にいっぱいありますから、信頼できるんですよ、だけど古いものがいいですという考えが多いです。だから古いものは昔はエジプトで見つけたのが多いですね。古いものが一番いいでしょっていう考えでね。そしてこちらの長い訳の考えでは多い方がいいですってことね。それでところどころちょっとの単語違うんでね、それでその集まったっていうことがここの多い方に書いてる、古い方にはそこまで書いてない。でもまあそんな大きいではないんだけど、でも集まった弟子たちに現れたっていうことは間違いないね。単語出ても出なくても意味は変わってない。じゃあどういう状態で集まってるか、19節書いてあります。その塔ですかね、こっちの翻訳をもっとはっきり見えるんだけど、塔が、まあ、鍵かけてるんだけど、昔鍵ではなくて結局その長い木の棒ですか、塔のこっち側こっち側、それを入れて誰も開くできないのような内容ですね。じゃあそれはそう書いてる最初の、じゃあそれでなぜですか、なぜそんなにその塔を閉じてるんですか。まあ書いてるんですね、19節読めば、ユダヤ人を恐れてると書いてるね。ユダヤ人を恐れてる、じゃあなぜですか。まあそれは簡単じゃないかな。それはユダヤ人たちと書いてるんだけど、それは主に指導者たちですね。指導者たちはイエス様を信じないで捕まえてピラトのところに連れてられて、そして十字架につけられるような死刑にしました。だから結局ユダヤ人の指導者は本当の信、もちろん信仰ないです。イエス様に反対してるし、イエス様の弟子たちに反対するでしょう。イエス様を死刑にすれば弟子たちも捕まえて同じことするんじゃないかなという可能性ありますね。だから当然に恐れるんです。でもそれだけです。それどうでしょうか。もう一つ不思議なのは、ヨハネの福音書の中でいつも書いてるユダヤ人と書いてるの多いでね。なんとなく聖書は批判したいの、現在のユダヤ人は、ヨハネの福音書はユダヤ人の特別に悪いものにしてるんですよ。まあ、それで私たちは反論するのは、それはみんなじゃないんです。それはただの指導者でしょ。でもどうしてヨハネは指導者とユダヤ人の全体はそんなに区別しないんですか。どうしてですか。でも不思議ですね。ユダヤ人を恐れてるから、リーダーだけ恐れてるか、それだけではないでしょうかなと思うんです。ユダヤ人たちはグループ意識の強い民族です。現在でもその時代でもそうです。ただ一人一人個人的に動いている民族ではないです。そして街道あるでしょ、街道の礼拝あるんですね。そして町の、それぞれの町の街道あるんです。街道から追い出されたらもう大変な目に遭います。もうユダヤ人ではないっていうことになるんですね。もう生きられない。そしてイエス様を信じる人たちはどうなってるか、そのうちにはみんな神殿からまた街道からもう他人になってしまうということがあるんですね。だから私が思うのは、ユダヤ人を恐れるというのはグループ意識から出てる恐れだから、偉い人怖いというだけじゃなくて、そのグループ意識の中でもあるんですね。まあ恐れてそんなに閉じて、でももう一つさっき言ったように集まってるでしょ。 どうしてですか、なぜですか、怖がってるだったらそういうとこ行かない方がいいですね。でも集まってるんです。週の最初の日ですか、イエス様復活されてる日ですか。でも直接イエス様で会ってるのは誰ですか。マリアですね。まあ他の第一クリント読めばペトロにも現れたということを書いてるんだね。ルカの福音書を読めばエマオ道の帰りの二人の弟子がいるということです。彼にも会ったんですけれども、ある程度弟子たちはイエス様は生きておられるのことが情報マリアとして最初広がってるから、どうして集まってるんですか。やっぱりイエス様は生きてると信じてるんですから。今朝皆さんどうして集まったんですか。マハ宣教師の素晴らしいメッセージあるからですか。そうじゃないねそうじゃない。あの来週の方がいいですよ。斉藤先生の方がいいです。あの私は来週はアメリカにいるかなでもどうして集まってるか、どうしてクリスチャン集まるか、これはクリスチャンの集まりということですね。個人のことばかりじゃない、マリアだけじゃない、ペテロだけじゃない、トーマスばかりじゃない。集まってるのは何ですか。イエス様は生きておられるからです。そういうことをここに書いてありますね。それは集まる理由です。本当に復活あるから、弟子たち本当に復活あるから集まったんです。ただのグループで集まって強くなるということではありません。本当に信仰あったからですね。どうして私たちは聖書を信じるのですか。いろんな議論できるとか、でも一つのはやっぱり教会の存在、どうして教会今でもあるのか。やっぱり最初の弟子たちがイエス様の復活を本当に信じたんだから、その反対強くあるんです。怖いです。それでも信じる。本当の信仰は何ですか。やっぱりそのグループ意識の乗り越えるの信仰ですね。これがここで見えます。それで教会できたんだね。それはここでどうして書いてるか、一つの理由ですけどね。じゃあだから私たちはどうすればいいですか。3つの質問でしょ。まず何があるか。じゃあ弟子たち集まってる、怖くなってる、だけど集まってる、そういう内容。なぜですか。信仰あるからです。だから私たちはどうすればいいですか。3番目の質問でね、どうするんですか。だから何か。やっぱり私たちも信仰を持ってて、グループ意識の怖いこと乗り越えて、すなわちイエス様を信じる個人の信仰あると、また教会と交わりする信仰を持つんですね。私たちも同じようにするべきでね。何と似てるかといえば現在の中国じゃないかな。クリスチャン多いですけれども、集まるのは日本みたいな近いですよ。だけど全然違う雰囲気は、教会に行けば、見つけられたらひどい面で会うんですね。でもどうして中国のクリスチャンが今でも集まるんですか。怖いじゃないか。怖いですよ。でも信仰あるからです。ただの集まる義務あるからじゃなくて信仰あるよね。だから私たちはどうするべきですか。やっぱり集まるんです。交わりは大事です。信仰に基づいて集まりましょう。誰々先生が話すとか、教会雰囲気いいですからとか、あの教会音楽いいですからとか、あの教会、何か好きですからとか、時々影響のクラスあるからとか、そういう全然違う恐ろしい反対超える信仰あるからです。だから教会昔からあって今でも私たちも集まってるんですね。だからどうすればいいか。やっぱり教会に行きましょうというのはね、まず。じゃあ今度20節行きましょう。20節は何が起こったんですか。内容は何ですか。20節にはね、単純ですけど読めばすぐみんなわかるんですけどね、イエス様は自分の手と、また脇腹を体に示されたって感じだよね。そして弟子たちは主を見てて喜んだ。まあ、別に説明いらないですけどね。その手のこと、 まあ細かく言えばうちも手話でこういうふうに手入れするんだけど、本当に釘はここにあったか、それとか手首にあったかとかちょっとわからないんですけどね。物質的にはここだけ弱いからこっちにあったかもしれませんとかね、ちょっとわからない。でも間違い手のこと、そして脇腹ということはそれは刺されたんですから、本当に死んでるかどうか、それでローマン兵隊やってて血と水出ててということは間違いない。その血と水の部分を分けてるから間違いない死んでるってことね。そしてそれは弟子たちに自分の脇腹と復活されてるイエス様よね、その手首の、まあ、手か首の跡か見せる、まあ、そういう内容。なぜですか？なぜそうするんですか？まあ単純な答えできますね。同じイエス様ですと分かる。十字架につけられた他の人間ではなくて、本当に同じイエス様は生き返られているのを示すために、そしてそれで彼を信じるためでしょうとか簡単に言えます。でも二次説はそれだけではないですね。同じイエス様、本当に復活あるから、体持って復活されているイエス様でしょ。でもこの箇所は、この二十節も短いですけれども、ルカの福音書はもっと長いですよ。どうして こんなに短いですか、なぜですかと考えました。ルカの中でイエス様は食べ物をもらった弟子たちから、同じ夜同じ集まりと思いますが、弟子たちは魚あって、また蜂蜜、ママの自然の蜂蜜ですから、手で取れるぐらいな、まあ、それも取って食べて、またその魚食べて、どうしてイエス様は、復活されるイエス様はその食べ物を食べたか、ルカはやっぱりそれは本当に体を持ってるんです。イエス様はただ霊が現れてるんじゃない。でも塔は閉じられてるんだから、どういうふうに入ったか、やっぱり普通の体ではない。でも体ある、食べられるということが、ルカに体あるのは強調されてます。ヨハネは簡単に書いてるね、手見せる、脇腹見せて、それで十分でしたね。でもルカはもっと詳しい。どうしてでしょうか？4つの福音書はある、それぞれ違うからいいんじゃないか。まあそれそうです。ルカは異邦人だったんだね、ユダヤ人じゃない。ルカの福音書は異邦人のために書いてるんですね、大部分。そしてギリシャ人は復活を信じてないです。死んだらもう体はもうそのままでいいです、霊でったらそれでいいです、ユダヤ人の考え。ルカの福音書は多分それに向かって、そのイエス様は食べ物を食べた、だから本当に体も復活もあるんですよ、特にギリシャ人に必要だったでしょうね。ヨハネはユダヤ人ですね。そしてユダヤ教の人たちに対することは内容多いです。どうしてそこ書いてないか、結局ユダヤ人たちは大部分は復活という意味は、体を持つ復活ということはもう 100% 信じてるんですよね。11章、ラズロを死にました。ラズロを生き返らされたんだね。でもその前にイエス様とマルタを話したんだね。そしてマルタに蘇りますと信じますか、マルタの答えは最後の日に復活の時にまた立つということは信じてます。やっぱりそれはお墓に入れてる体のことをマルタ言ってるんですね。でもだからユダヤ人にはそこまで詳しい説明必要ないですね。だからルカの方を長く書いてないで、まあ、もうちょっとそれなぜかともちょっともう一つ考えます。復活されたイエス様でしょ、どうしてその傷の跡まだあるのか、完全な体になるはずでしょ。だからそういう人間の罪のことで、人間の不信仰で、そういう十字架の跡、釘の跡とか、その刺されたこととか、それは失礼じゃないか、悪いじゃないか、だからそれは全部完全に元通りになるようになった方がいいんじゃないか 考えておられますか。まあ、どうしてか書いてないんだけど、あの聖書の最後までは黙示録も読めばね、黙示録はただの終末論じゃないですよ。黙示録はあの本当のイエス様の姿を見せてる本です。その中でもイエス様は神の子羊としてという名前書いてるんだけど、傷のある死んだ神の子羊ですということでね。だから結局多分の理由のは、同じイエス様と分かるためだけじゃなくて、人類のために死んでくださった唯一の救い主、本当の世の罪の取り除く神の子一時イエス様は、その殺された時の傷、永遠に忘れられないために、天国でも永遠にもイエス様はそういう傷もまだあるんですと思うんですけどね。まあ、そこまで書いてないんだけど、でも黙示録にも書いてるんです。ずっとあるんですね。またヨハネの中で、世の罪を取り除く神の子羊ですとイエス様はそういうふうに紹介されてる最初。そして最後までそういう傷のあるとか、やっぱり生贄になれば傷あるんです。身代わりに死んでくださったイエス様です。だからですよ、復活されて十字架のことを忘れられてるんじゃなくて、永遠に忘れていきません。主の晩餐もあるでしょう。主の晩餐で何を記念するのか、イエス様の死のことです。イエス様再び来られるまではそういうことをするんです。でもイエス様再び来られてきても、あの傷が永遠にある、忘れられません。救いは全部そっちにあるからと思うんでね。だから傷そのままあります。じゃあなぜのことを話しましたけれども、だから何、だから私たちに何の関係あるのか、どうすればいいですか。やっぱり忘れないように、主の晩餐はあるのは、ある教会聖餐式と呼びますけれども、どうしてあるのか、イエス様の十字架のあがない、恐れないためです。どうすればいいですか。私たちもそれを恐れていけません。傷のあることですね。でも20節はもう一つのことあります。弟子たちは喜びましたと書いてある。まあ簡単だね、喜びました。なぜそう書いてるか、なぜですか、考えましょう。まあもちろん喜びましたからね。3年半かけて弟子たちはイエス様と一緒にいて、イエス様はあのメシアです、旧約聖書に予言してされてるの、神の子羊でしょうか。でも王様になるということも期待したんです。でも死刑になったんです。がっかりしてすごく落ち込んで、どうして喜んだと書いてるか、やっぱりそれは本当の喜びはすごく堕落してる、落ちてる、心は本当に痛い、悩みでもう自分を死にたいほど苦しみの中からの喜び、まあ大事ですね。他の福音書も喜んだとか神様賛美したとか書いてありますけれども、でも20節の後半でね、中深く見れば、ただ弟子たちは喜んだということではないです。どう書いてるか、イエス様を見て喜んだと書いてる。どうしてそう書いてるか、イエス様を見て喜んだとまで書いてるのね。どうしてですか。ただ喜んだらいいんじゃないか、意味があるか、やっぱり理由ありますよ。そのすぐ出てくるトーマスの関係もありますけどね、見て信じて喜んでるということだね。トーマスはどうだったか言いなかったから、私は自分その傷のあったに自分の指入れなければ、自分の手に入れなければ、私は決してあの信じませんと言ってるんだね。だからトーマスは見て信じる、見なければ信じないという問題ありますけれども、でも 20節は弟子たち同じ問題あるんです。見て喜んだ、いいんじゃないか、自然に見たら喜ぶでしょ。皆さん祈るでしょ。祈る時には答えははっきり見える場合ありますね、うん、みんながかりする？いや喜ぶでしょ。祈ってその通りになって本当に神様に祈りに応えます、感謝です。だけど見なくても信じる者は幸いですイエス様ではトーマスに言ってるんだね。私たちは何も見ないで信じるではないですけど、結局弟子たちの証としてトーマスを信じるはずでした。24節25節見ればそういう内容でね、トーマスに話してるんだけどトーマスは信じない、証だけ信じません。現在も同じ問題あるんじゃないかな。多くの人は、私はその時にそのところにいればイエス様復活する見てたら私は信じますけれども、いなかったから信じませんと。まあ、どうしてそこまで書いてるのか、やっぱり私たちは見なくても証として聖書として信じることは大事ですね。今日私はちょっと変わってる本持ってきました。いろんな持ってきました。こういう本ありますね。写本についての本ですね。後で皆さん見たかったらどうぞ見せますけどね。アメリカの学者書いたんだけど、でもその書いてる部分より私が好きなのは、この中で写本の写真になります。ヨハネの福音書、本当に信じてますか皆さん。どうしてですか。まあクリスチャンだったら教会に使う本だからしょうがないで信じてるという思ってる人いるかもしれませんけれども、まあ言えれば信じるということだけではないんだけど、でもこの写本はこの中にあります。これはちょっとここから見にくいだけど、小さいちょっとだけで、これはエジプトで見つけられたの写本です。パパイルスで、その植物でできているの写本ですから、エジプトは雨が少ないから湿度低いから物腐らないでね。だからこのすごく古い の写本は残ってるんです。これはヨハネの福音書の部分です。何章か、残念ながら20章じゃない、18章の部分ですね。ちょっとしかないだけど、これはすごく古い、いつ頃のものか、まあ2000年後だからはっきり分からないんだけど、だいたいこれは紀元100年頃か120年頃、すなわちヨハネの実際に生きた書いてる福音書の書いて数十年だけですからね、まあ、20年か30年かそれだけの立てて写本もあるんですよ。100年後で書いてるものではありません。でもだから今朝皆さんいいですね、これ写本あるからヨハネ信じてるね、いいですか、見せてるから見て、いやそうじゃないね、見せられるものあるんだけど、神様はやっぱりいろんな方法で信じるように導くんだね。見ていいですけど、でも彼らはイエス様を見てて証して、ヨハネの福音書できて、教会できて、今でもキリスト教ある、まあ写本の、まあ、役に立つ場合ありますけど、じゃあどうして書いてるか、どうしてこういうこと書いてるか、トーマスのことで、トーマスに対するメッセージの紹介するためです。弟子たちは見てて喜んだ、トーマスは見てて信じたと書いてるんだけど、でも本当は直接見ないで信じる人は幸いです。歴史そうでしょ、何百年前残ってることを私に戻って見えられないでしょ。でも本当に残ってるのはどうしてわかるか、証人いましたから、目撃し直接見てた人いましたから、書物あるから、私は歴史信じてる。私たちは信仰も同じことですね。だからどうすればいいですか？やっぱり見るだけで信じるではない。見てもいいだけど、調べたらいいですよ。でも見ないで信じるものは幸いですということを言えます。それは20節ね。今度21きますね。21節ね、イエス様はようやく弟子たちに大宣教命令みたいに出します。 でもそのすぐ前にあの平安があなた方にあるように再びもう一度体にいました。これは皆さんヘブライ語わかるでしょ。簡単なヘブライ語わかるでしょ。平安は何ですか。ヘブライ語はユダヤ人現在にも挨拶で使います。シャローンだね。聞いたことあるですか。直接聞いてわかりますか。シャローン。とてもよく日本のクリスチャンも互いにシャローン、平安とか平和とかね、挨拶することありますけど、私はニューヨーク市で聞くことあるのね。ニューヨーク市でバスに乗っててユダヤ系の人多いですね。そしてバスであのもちろん見てわからないんだけど、一人、二人の友達ですか、一人はバス降りるんですね。だから最初に会う挨拶のシャローム言ってもいいし、別れで挨拶するね。あの一人は降りてる時には友達にシャロームって言ってて降りる。まあイスラエル行けば同じですけどね。だからここに平安がありますようにということは、ただの挨拶か19節に出てるんだね。あの2回書いてる19節には、最初のは挨拶みたいかもしれませんけれども、もう一度平安がありますように、それからそういう大宣教命令みたいな内容を話す。なぜですか。2回書いてるのはどうしてですか。それを考えましょう。平安を持つのは大事だからでしょうねと思いますね。行動するために、動く前に何が大事ですか。信仰に基づいてるの平安を持つは大事です。心配してる、不安で行動できないです。だからもう一度、私はそういうわけと思いますけど、もう一度平安がありますように、それからその使わされるようにしますと書いてるんだね。20節ね、21節ね。だからどうして2回書いてるか。平安は大事です。だから私たちはどうですか。何あるか、平安がありますように2回言いました。なぜ大事ですか。なぜそう言うんですか。やっぱり大事ですから。だから私たちはどうすればいいですか。やっぱり平安持つべきです。実は皆さん平安ありますか。問題のこと考えてるんじゃないか。問題のこと考えやすいですね。実は私は今週アメリカに飛行機に乗るんですけどね。でも飛行機は成田取るんじゃないです。一番安い飛行機は韓国として行くんだね。ソウルに行きます。まあ便利ですけどね、小松から乗れるからソウルに行ってて便利ですけれども、でもソウルは北朝鮮のすぐそばだね。北朝鮮の悪いことやればどうなるかですね、飛行機はね。まあソウルからあの、まあ、乗っててニューヨークまででね、ニューヨークいいですけれども、前のテロ事件ありましたね。そしてニューヨークで乗り換えるんですね。そして夜に着くんですよ、10時頃ですね。あの一番最後のアメリカの田舎のメイン州に行く便ですけれども、間に合うかどうかとかね、そういうこと考えられます。不安になりますね。間に合わなければどうなるか。ニューヨークの空港の一晩泊まらなきゃいけないんでね、ちょっと犯罪多いですね、増えてるんですよ、怖いな。でも免許に飛行機乗れば、でもそれは小さい飛行機ですね。免許の人間はあまりいないだから小さい間に落ちるかな。そしてそれはあの免許のポートランドに着きますけど、12時頃ですけどね、降りるんだけど、あのホテルはすぐそばのホテルは高いだから泊まれません。でも疲れてて家にあのずっと行かれないから、もうそっちからも5時間かかるから、やっぱりホテル泊まるんだけど、ホテルはすぐそばで高いだから違うホテルに行くべきですけれども、でも、その連絡のバスはあの時間はいないかもしれませんね。タクシーあるから、レンタカーする方がいいか。でもレンタカーすれば高いですね。そしてそのレンタカーの会社調べたら12時まで開いてる一つの会社しかない、あとはもう閉じてるんです。不安だね。そして次の日に起きて、実はボケ当てて車がないです。レンタカーが高いだね、やっぱり車買わなきゃないか、中古です、中古の車。でもアメリカの中古車は全部はボロボロですよ。本当に買ったらいいかどうかわからない。今もクリスチャンやってる販売の人いるんだけど、でも本当のクリスチャンかな。やっぱり問題考えやすいね。皆さんそうでしょう。 弟子たちはイエス様を見てて喜んだ。そしてイエス様の将来に対するの不安があると思うから、イエス様は安心平安があるように、14章16章も同じ言葉出てるんですよ。そしてそれも将来に対することの不安ですね。そして私、神様、父なる神様を信じている私も信じなさい、信仰の基づいて不安が解放する、それで行動できます。今度私はアメリカに行くこと同じこと必要だね。皆さん同じじゃないか。問題考える、将来は不安だ。ところ平安ということはヨハネの福音書の中でそんなに出てないです。14章から後半に書いてある、14章16章、そしてこの20章、どうして前の方書いてないか。クリスマス有名な話、ルカの中であの平安平和という単語出てるし、そして安心して生きなさいということは癒されてる人にイエス様何回も言った、ルカの中で。ヨハネは平安は最後まで使わない。どうしてですか。やっぱり平安は復活されてるイエス様の信仰に基づいてる本当の死に対する勝利のことを分かって平安なんですよ。だから何がいい？やっぱり信じましょう。だから何がいいですか？弟子たちのようにイエス様の言葉を、私たちの言葉を通して受け取って平安があって動きましょうということだね。じゃあ21節はその後半のことね、その挨拶かその平安の内容の後で有名なことあります。大宣教命令ですけどね、でもマタイに書いてると違うんです。私の父は私を救わされたのように、私はあなたも救わされますというふうに書いてるんだね。そして、まあ、そういう内容です。どうしてですかね、こういうふうに書いてる。どうしてマタイとヨハネは違うか、なぜですか。今日なぜばかりもんやになったね。でもなぜの考える一番深みあるんですよ。なぜですかね、なぜ違う。まあ、マタイは違う弟子だから当然です。もう一つの理由は、マタイは違うところで、あのガラダヤの山のところで命令したんだね。全世界行って弟子を救いなさい、書いてあるね。全てのことを教えなさい、全ての権威は私にあります、天においても地においても、だから怖がらなくて行きなさいということをね。似てることあるんです、怖がらないでという意味あります。それは国連もあるんですけど、ヨハネは違うんですね。マタイの方が有名です。なんとなくあらゆる国々に行ってきなさいということを書いてるんだから、あの大宣教命令とかね、大きく感じるんだけど、ここはなんとなく親しい感じ。父なる神様は私を救わされたのように、私はあなたを救わされます、行きなさい、書いてないね。命令ですか。まあ、次の22節を命令ありますけど、ね、聖霊を受けなさいということですけど、どうして違う、どうしてこういう形でここ書いてるか、皆さんに答えてほしいな。本当に自分で出すのはなんとなく学びたい、私は大好きでね、みんなわかるんだね。質問出してみんなに答えてほしいです。それでみんな考えてるんだね。どうしてでしょうか。どうしてこういう形ですか。父の神様とイエス様の関係で、次は弟子たち。まあ、私はこう思うんだね。私の考えだけど、ヨハネはつながり強調してるんです。父なる神様とイエス様は凸ですとイエス様はそう言ったんだね。神様として三位一体の神として凸です。もう一つは目標凸です。そしてイエス様は福音書ヨハネの中で何回も言いましたね。自分勝手に話すんじゃない。自分勝手に行動するんじゃないです。父なる神様は聞いたことは言うんです。自分の奇跡は自分の行いではない。主から学ってるものです。だからつながってる。イエス様と父なる神様は一緒です。そしてここに書いてるのは、私たちイエス様を信じている人たちもつながってるんです。 だから弟子たちはこれからあなたは新しい生活始まりますから全て変わるんだからこれから頑張りなさいとか、状態状況によって合わせてとかいろんなやり方変わって一生懸命考えてて現在の時代にどういうふうに合わせればいいか一生懸命勉強してそういうふうにしなさいと書いてありません。逆、父なる神様の旧約聖書の神様のはっきり見えるのを行い、イエス様の行動は一緒です。私たちはクリスチャン通して同じです。だから続くんです。そういう強調と思いますね。だからこういうふうに書いてるかなと思いますけどね。そしてその中の大事な単語は救わされる、救わすとかですか、英語で send ですね。 send、 so send I you、 同じようにあなたを救わします。救わされてる人間はどういうことですかね。自分勝手に好きなほどやってもいいですか。今度私はアメリカ行きます、自分勝手に行ってるんですか。そうも、そうじゃないですよ。私は今度行くのは日本の働きのためですよ。本当に僕に言ってて私は魚釣りやりたいからって言ってるんですよか。まあ行く前に釣り道具の店行くかもしれませんけどね。ちょっと買うかもしれませんけど、釣りのチャンスちょっとあるかもしれませんけれど、基本的には日本の教会の話のためですとか日本の働きのためですとか、もっと働き人また来るように話すですかとか。だからある意味で私もアメリカに行く帰るっていうじゃないね。使わされてるんじゃないかなと思うんでね。そうすると自分勝手に好きなことやってもいいですか。そうじゃないね。だからどうしてこういうこと書いてるか、私たちにどうすればいいか、だから私たちはどうですか、適用のことです。3番目の質問ね。だからどうですか、やっぱりわがままの生活を生きません。私たちはこの地上にいるのは神様の導きで、イエス様を信じてイエス様に従って生きていくんです。わがままではない、でも個人的な導きある。これ不思議よね。一人で活動すれば一人で行けばわがままだってすぐ日本で思うんだね。だけど救わされてる人間はわがままではない。だから私たちは使わされている人間として信仰を持てて行動するべきだね。じゃあそれは21節、22節いきます。22節は内容は何ですか。22節はちょっと難しいです。これは何があるかちょっと分かりにくいです。またなぜあるのか分かりにくいですね。22節ですね。そしてこの宣教命令の後でね、聖霊なる神様の関係の言葉あります。聖霊受けなさいという言葉最後にある、これ命令ですね。でもその前にはイエス様は体に息を吹きかけて言われた。これは何でしょうかね。弟子たちは何人だったか、少なくても10人いました。もっといったかもしれませんね。ルカで読めばもっといるかもしれない。息を吹くは何の意味のか、簡単に説明すれば、息と言語にはね、霊という言葉と大体同じ単語です。だからその息を吹くのは聖霊のなる神様でね、三位一体の聖霊ですね。一気として霊の話にするとかね、その関係あるとかね。でもこれは分かりにくいね。どうしてそういう時に、どうしてこういうことをやってて、なぜですかっていうね。黙示録読めば、黙示録じゃなくて使徒の働き読めば、ヨハネの次の使徒の働き2章に聖霊なる神様が下ってくるんです。弟子たち一人一人に入ってくるんです。受け入れるんです。それは後で起こるんです。じゃあどうしてここに書いてるかな。2回会ったことですか。この時には弟子たち特別に聖霊受けたんですか。後でもう一度あるか、ここで部分もらってるか後でか、そういう説明する人いるんだけど、でも多分はね、私思うのはこれは 聖霊を受けなさいということは間もなくそうなるんだよという意味でここ書いてるんですね。多分そういうことです。だから何あるか、聖霊なる神様の働きがある。そしてそれはなぜここでわざわざ後で起こることなのにイエス様はここで言ってるのは、やっぱり21節と22節の関係でしょう。使わされている人間は自分の力によって行ってやるではないですよ。結局神様を一緒に働いてくださるということです。私たちはクリスチャンは自分で活動するんですか？そうだったらとても強い人間は持ちられるけれども、普通の人は全然持ちられない。そうではない。その働きの2章を読めば、聖霊なる神様は一人一人の信者の上に来まして、どんなに弱い人であっても聖霊の神様はここに住むというのはね、そういうことは未信者にはちょっと変のように聞こえるかもしれませんけど、でもそういうふうに書いてあります。だからどういうふうに私たちは働くのか、自分の力ではない、聖霊の神様によるんですね。そして受けなさいという命令はどうしてあるのか、ヨハネの中で受けると信じるは深い関係あります。一緒の方からずっとそうです。また6章の中で船に乗っている弟子たちをイエス様を船に受け入れました。それも信じることみたいですからね。だからここを聖霊受けなさいということは、やっぱり信仰に基づいてそういうふうになりなさいと、これ信仰のつながりある。そして働きはやっぱり自分によるんじゃない。だから何ですか、3番目の質問だね。だから何、やっぱり怖がらなくてもいい。働きは自分にとって大きすぎるということは間違いない。だけど神様共にいるという約束だね。マタイの大宣教命令は、私は世の終わりもあれば共にいますと書いてるでしょ、マタイ。ここはそれを聖霊なる神様として共にいますという意味が入ってるのね。時々未信者はこういうこと言うんだね。聖書の中で無理な命令のことあるんだね。イエス様言ったでしょ、あなたの敵を愛しなさいと書いてある。敵を愛するのは無理じゃないか。聖書は現実じゃないんですよ。これは本当にとんでもない、現実じゃないんですよ。人間は人間の力、自分だけで敵を愛するのことは無理のは無理ですよ。それはそうです。でも反対のことでいいですか、敵を憎む、敵と戦う、戦争を起こす、いつも喧嘩する、それいいですか。もちろんそうではないです。だから結局敵を愛しなさいという命令は理想的かもしれませんけれども、正しいです。だから聖書は現在のように合わないからダメだということじゃなくて、現在のようは罪深いですねということわかるね。だから私はどうすればいいですか、聖霊の助けがあるを信じましょう。それで動きましょう。そして21節と22節の合わせたらどういうことか、父なる神様からイエス様に、またイエス様から弟子たちに、私たちにもね。でもそれは弟子たちにだけじゃなくて、聖霊が内側にいる弟子たちにということですから、ある意味で父なる神様、御子イエス様、聖霊の神様、あの順番ですね、つながってる、同じ働きする。じゃあそれは22ですからね、23に行きますね。早く終わらないと今日のメッセージは終わらないでアメリカに行くできないです、はい、23節はまた不思議です。これは罪のテーマと、また23節ちょっと見てくださいね。弟子たちに言うんですね、罪を許すならその人の罪を許される、その罪残るならそれ残るですからね。これはどういうことかな、弟子たちは特別な力がある、権威あるかという意味ですかね。弟子たちそのものか、それとか彼らが伝える福音ですかとかね。どうしてそういう言葉ここに出てるのかな。5 紹介されてるんですよ、この23節は。カトリック教会は23節を利用して、教会の神父さんは一人一人の罪を許すできるんです。誰か教会に来れば、神父さんにこういう罪を犯しました、許してください、神父さんはあなたを許されてますと、そういうふうにこういうことを解釈してるんです。でも実際歴史に調べたら、カトリック教会はそういうふうにやるのはもう何百年の後でそういうふうに始まるんです。教会最初からそういうふうに神父さん立ててあなたの罪許されてるんだよとか、そういうことないです。だから誤解されてるんだね。でも誤解しやすいとか正しくない解釈できるか問題あるなのに、どうしてここに書いてるか、なぜですかと思うんだね。本当の意味は、私思うのは、弟子たちとして福音述べ伝えたら、また人に伝道すれば、福音としてイエス様として罪を許すんだねという意味と思いますけど、この20章の最後にはね、ヨハネの福音書の目的は何ですか。やっぱり信じるためです、そして信じて永遠の命を持つためです。ただ結構信仰によって救われるから、神父さんの一言で許されてるととんでもないです。世の罪を取り除く神の首筋は誰ですか。イエス様ですね、神父さんではない。でも誤解されてる。どうしてここに書いてる。なんとなく弟子たちは特別な権威あるかのように見える。どうしてここ書いてるか、なぜ。私はこういうことと思うんだね。ヨハネの福音書の中の権威あるのは誰だったか、指導者たちだったんだね。ユダヤ人の指導者たちです。そして彼らはイエス様を十字架につけられて、私はここで意味のは、もうここからユダヤの祭司長とか偉い人たちとか、そっちのことではない。ここの内容は、集まっている弟子たちはこれから教会の働きの中で、そういうユダヤ人の中の指導者は中心ではなくて、福音を持っている、正しく教える教会に、弟子たち一人一人じゃなくて教会にそういう権威があるという意味と思います。だから変わってるんだよと分かるために書いてるんだけどね。だから私たちはどうですか、うん、やっぱり真剣に考えるべきです。私たち特別な人間ではないんだけど、聖書を持ってるから、聖霊の助けがあるから、私たちはすごい責任になるんだね。これは大宣教命令ですかとか、結局海外伝道ということだけじゃなくて、私たちも我にも聖書を正しく伝えないとダメだね。だから何ですか、やっぱり真剣に考えるんです。まあ、そのトーマスにも話すんだけど、それも最初の伝道かもしれませんね。つか後で本当に見ましたよ。そしてトーマスはなかなか信じないんだけど、信じるようになれば、その不信仰の罪をやめて、一番ひどい罪なんですか、不信仰です、信じないことです。殺人より悪い不信仰だけ許しがないね。でも真剣に考えましょう。はい、そして最後にこの話は24節に行くと、突然話題変わってるのに見えるね。トーマスのことを言いなかった。イエス様は彼の身亡くなったとか、みんな自分の家に帰ったとか、そういうことは何もない。トーマスのことはすごくつながってるんです。だからどういうこと、なぜですか、こういうことはね。なぜトーマスのことを大きく書いてるか、どうしてこの集まってることは短い、トーマス大きい、何のことかね、どうしてでしょうか。マリアのことはその前半に多いですけれども、このグループのことは短い、そしてトーマスのことはつながってる。なんとなく聖書は、なんとなくこの20章は個人の信仰を大事してるんじゃないかな。なぜこう書いてるか、こういうことじゃないかな。私たちの信仰というのはグループ意識で信仰を持つということですか。グループあるから、この教会のこういう教会の立場あるから、私たちはこういうふうになってるとか、ということあるんだけど、や っぱり個人ですよ。特にヨハネスを書いてるんだね。実は私はこういうところを今日勉強してるの理由は一つも一ついいですかね。もうちょっと見せるものあるんだけど、このバインダーに私は10年間の働きが入ってるんです。ヨハネの福音書の一冊の本ですけどね、ヨハネが10年間くらい勉強してやってて、ようやくこの本できたんだけど、私は2週間前ぐらい気がつきました。私はこの今日勉強した箇所は直接に何も書かなかった。ひどいね。トーマスのこと大きいですから、大きく書いてたんです。個人のトーマスの信仰のこと、またマリアはお墓の前のマリアの心の変わるとかね、だんだんイエス様を信じる、トーマスも信仰に導く、その両方は大きく書いたんだけど、その間の短いの5節は何も書いてない。いけませんね。どうすればそういうふうに間違えたか、それで書き直したんで入れたんですけどね。どうしてそういうふうになるか、結局ヨハネの中で個人の信仰すごく強調されてるからです。教会のことは教会グループとか、結局グループ意識を大体ヨハネの中で悪いです。ユダヤ人だからイエスを信じない、信じない、街道から追い出されたら困るから信じない、グループ意識悪い。だけどこのヨハネの最後には教会の話題になってる。20章、そしてそれ結局聖書の中で両方です。グループ意識と個人のことと、いいように出てるんだね。なかなか今日の世の中で政治的にそういう話題出せば問題になるね。他の本ちょっと持ってきました。今日は皆さん英語の本読まないですいませんけれども、こういう本ですね。アメリカの個人主義の、説明する。どうしてアメリカ人は個人主義ですか。そしてこの本のは書いてるのはね、なんとなくただのヨーロッパでできた英語で言えばエンライテンメント時代ですかとかね、結局聖書を信じてない人たちが出てきまして、ヨーロッパの哲学の中でだんだんがそういう個人主義になってしまってということで、そういう影響でアメリカのトーマス・ジェファソンとかいろんな人にとしてアメリカの中で個人主義になってしまいました。すなわちカトリック教会じゃなくて個人で行動しましょう、ヨーロッパの哲学の影響ですと思ってる人多いんだけど、この本書いてるのは違う。どうしてアメリカには個人主義あるのか、まあ彼はプロテスタントの教会の影響です、書いてるんだけど、基本的には聖書の影響です。この20章みたいな個人の信仰と教会とバランスよく、そういう影響あったと思うんです。この本はそういうこと書いてるんだね。個人主義はアメリカでできたんじゃない、ヨーロッパでできただけじゃない。教会閉めればこういう有名な本もありますけどね、アガスティンですか、日本語でどういうんですか、アガスティンはね、アガスティンだね。これは教会の400年頃かな、そのぐらいかな。結局その本でも個人主義見えるんだけど、本当は聖書は最初からグループ大事にしながら個人的に信じなさいよということは強制されています。どうしてここに書いてるか、どうしてこのところ短いか、おそらく私はヨハネのテーマが全体的にグループは気をつけなければグループ意識が悪くなってしまうです。だから日本では残念ながら見えるんでね、時々最初はいい教会ですけれども、だんだんその教会変わってしまってて、次の世代の牧師さんは自由主義になってて、でも教会のメンバーだから私は永久に同じ教会で信仰変わってしまってもいる、あれはダメ。ユダヤ人はすごいグループ意識があるんでね、最初からユダヤ人だからやっぱり、違う教えを受けられない、そしてイエス様を受けられない。でもそれ本当の罪がりなのに受け入れなかったね。結局ユダヤ人たちは表面的ばかりになってしまいました。安息日だけ大事にして本当の旧約の分かってない イエス様はそれを教えてて、結局グループから個人の信仰で出て、でも教会通してまた新しいグループになるという内容ですね。だから何ですか、最後に、これは最後のことですけどね、このグループの集まりとトーマスの個人の話とかつながってるのは何でですか。やっぱりグループと個人の信仰両方大事だから。だから私たちはどうすればいいですか。やっぱりいろいろあるんだけど、最初に言ってね、集まっただから教会の関係大事にしましょう。でも第二には本当の信仰注意してください。グループだけではないです、気をつけるんですよ。そしてイエス様はトーマスにこんなに個人的に話したのは、やっぱりトーマスに対する神の愛ですね。今日のやり方のはサンキューというですね、英語で言えば Thank you ですかね。主に Thank you しましょう。個人主義が聖書にあるから個人主義じゃなくて、神様の愛は個人的に表せてるんだね。トーマスにも、私たちは一人一人主に、神に愛されていることは感謝しましょう、ね。はい、じゃあそれで3つの方法ですね。内容は何ですか、なぜそう書いてるか、だからどうするべきか、こういうやり方で長いメッセージになりやすいですけれども、でもいい方法ですね。はい、お祈りして終わります。天のお父様、ヨハネの中で個人の信仰のことを目指すんですけれども、あなたは教会も立ってるんです、感謝です。福音は私たちに預かってるんです。でも聖霊のなる神様の助けがあるから感謝です。どうか私たちはわがままじゃなくて本当の教会として活動できるように導いてください。責任があると感じてます。でもあなたの愛もあるから感謝いたします。トーマスに対するもマリアに対するも感謝です。一人一人の兄弟姉妹の心に本当に平安がありますように、信仰によって平安がありますように祈ります。また未信者だったらどうか直接見なくても信じられるようにどうか助けてください。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。